ガン、
ルカ21章1節から4節、今日ですね。今日は、またこれまでね、何回かどんな風に、イエス様を信じる人はどんな風に生きていくんかね、いろいろ見てきました。詩編の150編を読んだ時は何をセレって書いてあった、賛美セレって書いてあったね。セレっていう言葉に妙に反応してる人がいましたけど、それから、先週は、何をセレって書いてあった、覚えとる？3つ出てきたよね。いつも
喜んでいなさい、
絶えず
祈りなさい、
全てのことについて
感謝しなさい。
すげー、みんな拍手イエーイ。っていう風に聖書の中では、クリスチャン、イエス様を信じて生きていく人に具体的にね、こういう風に生きていってねということが書いてあるんです、ね。で、今日はその、シリーズっていうかね、そういう感じで、見てみたいと思うんだけど、今日はみんな何の話と思う？献金やね。献金の話は、教会でどうかな、あんまり出てくるかな、分からんけど、
日曜日結構出てくるか、
そうか、BFF ではあんまり献金の話をしたことがないと思います。で、ひょっとしたら BFF って献金するのって思う人もおるかもしれんですけど、実はですね、ここにですね、大層立派な箱がこうあるんですよ。これちょっと十字架ついて、この黒いね、そしてこのなんか金のこのなんかね、貼ってある洒落た箱、ここに入れると、帰ってこないっていうね、そういう箱なんだけど、帰ってこないんじゃなくて、これあのイエス様のとこ行きますね。で、ちゃんと、ロッキーが毎週、中身を、取り出して全部大事なところに直してますね。そして、なんぼっていうのもちゃんとつけてますね。だから心配しないで大丈夫です。ただブラックホールに飲み込まれて消えていくわけじゃないんで。で、この中からこのアロマハウスで、使うことのためになんか使ったりとか、いるとき、例えばここでお話をしてくれる人がいたら、その人にありがとうっていう気持ちをこの中から出したりとか、そういういろんなことに使ってます。でもあんま使ってません、ほとんど。で、とにかくそういうふうに献金っていうのは、教会行くと大体あるよね。それでは献金をいたしますとか言って、あ、出てくるね。で、こんな風に置いてある教会もあるかもしれんけど、他みんなどんな風にして
配る、
献金配ってくれるの？嬉しいな、それ
袋みたいなのを回して、
袋
をなんか配って、
なるほど、袋
みんながお金を入れる、
みんながお金入れる、そういうスタイルもあるね。他にどんなのありますか？他にまだありますか？他はあんまないね。その袋がカゴになったりするね。カゴみたいなの回ってくる時もあるし、オンライン、アメリカオンラインだそうですけど、へえ。じゃあ何、クレジットカードかなんかで、
毎月ね、自動的に買いに行くんです。
自動引き落とし、すごい、それなんか電気代みたいですけど、いろいろあるね。アメリカすごいやっぱ進んでますね。そういうのもオンラインでやってしまうっていう、でもオンラインじゃないところはですね、カゴだったり、あとこんな木でできたでっかい皿みたいなのが回ってくる時もあります。で、それにこう入れたりとかね。で、現金もいいんだけど、アメリカでね、小切手っていうのが、チェックっていうのがあるんですよ。で、チェックっていうのに、このお金は誰々に当てていくらいくらあげますよっていうことを書いて、自分がメーってサインしたら、それお金と同じ力持つ。結構すごい面白い、あれは。で、それを、そのお皿に載せたりとかいう場合もあるんだよね。だからいろんな形で、献金っていうのは合ってますね。他のところどうですか？マレーシアとかもどうなんですか？カゴ？カゴですか？やっぱそうみたいだね。あります。で、今日の場面は、イエス様がもちろん地上に生きとった時代よね。生きとった時代。で、面白いこと書いてあったよね。イエス様が座って見よったって、何を見よったかね、何を見よったって書いてあった、一節のところ、これさ、みんな聞いてさ、へーって思わん？金持ちはわかるよね、普通に金持ち。でもさ、賽銭箱ってさ、どこにあるよ普通？神社にあるでしょ。面白いね、神社にあるものをさ、昔こうあったの、これ面白いよね。だからこのユダヤの時代は あの何カゴが回ってくるとか、お皿が回ってくるとか封筒が回ってくるとか、それからオンラインもちろんないけど、そういうのじゃなくて神殿っていう場所があった、礼拝を捧げに行く場所があったね。
なんか寺、
寺みたいなやつね。でそこに箱があったらしいんですよ、大きな。でそれにお金を投げ入れるって書いてあるね。面白いよね、日本の神社と似てます。日本もそうよね、神社入れたら、あ、神社行ったらお金を賽銭箱に入れるっていう習慣があるんだけど、面白いです。ユダヤの時代もそういうことをしてたっていうことがここに書いてある。で金持ちたちが次から次からやってきて、なんかお金を投げ入れよったって書いてるんだけど、これみんなさどのぐらい入れよったと思う？たくさん入れよったと思う？それともちょびっとしか入れてなかったと思う？ちょびっと？ちょっと？そうかな、たくさん？どうかな、いろいろ意見が出てきますけどね、たくさん入れよったんかな。
たくさん入れてもあり余るぐらいお金。
おらおら、いいこと言ってくれましたね。たくさん入れてもあり余るぐらいお金持っとんやけど、たくさん入れるやろっていうね。はい、なかなかいいところ気がついてくれました。そして金持ちがいっぱい出てきて、もう一人違う人が出てきたね。どんな人やった？
ヤモメ。
ヤモメチみんなわかる？
わ
から
ん
よね。でちなみにユーマが持ってる聖書には違う言葉で書いてあるんだけど、なんて書いてあるの？
未亡人。
未亡人って、これもわかる？
わ
からんよね。これ要するに結婚してた、ね、女の人と男の人結婚してました。だけど旦那さんが先に死んでしまった。そしたら奥さんはどうなる？
一人ぼっち
になるよね。この一人ぼっちになってしまった奥さんのことを未亡人とかヤモメとか言う。だからこの人は多分女の人だった。そしてこの人はお金いっぱいあったんかね、あんまなかったんかね。あんまなかったよね。でこうレプトン童貨ってなんか不思議な名前のが出てきましたけど、どんなんやろか、ね、みんなどんなんやろかって思うかもしれんけど、日本で言ったらね、ここ入っとうかな、日本で言ったら入ってねえな今、あ、入っとった、ここに入ってます。さあ何でしょう？
100円。
どうも。
10円。500円。
これです。
1円。
落ちた、取られた、あ、取られた、ありがとう。取られたよね、拾ってくれたよね。これを2つチャリーンって入れたって。みんなさ1円玉2つ持っとったら何か買える？
買えること
はない。そうか、
10円ガムの10分の1
をちょっともらう。すごい算数の勉強ですね。いやそれはすごいわ。俺10分の1もらってどうしようかって、歯に挟がって取れんみたいな。
それか、ああうまい棒、
うまい棒を10分の1もらう。
税込みで10。
うわなんか厳しい世界な。うわーユーマは多分将来きちんとお金を管理できる人になると思いますね。この1円玉を2つ入れたってこの人は書いてます。でそれを見ていたイエス様がなんて言ったか、ね、あの女の人は他の誰よりもたくさん献金したねって言ったと。でもよ、どう考えてもこれおかしくね。だってたった2円しかしてないんだよ。で他のお金持ちはさ、もう何千円とか何万円とか言うかもしれん。それなのにイエス様はあの人は他の誰よりもたくさん献金しましたよって言ってる。これなんでか、
自分の全て
またね、今日ユーマに代わりにメッセージしてもらえばよかったね。自分のもうこっちから天の声みたいに自分の全てを捧げたからって言ってます。でこの金持ちたちはどうやった？全部捧げた？違うよね。イエス様何ちゅったんかね。イエス様何ちゅったこの金持ちのこと。あり余る中から献金したち。ちゅうことは例えば1000万円うちにある、だから出ますよ、だから1万円ぐらいあげてもどうちゅうことないわっていう感じであげた、っていうことは自分は自分が安心できるだけキープしときますよ、これは自分のものですよ、そしてこのちょこっとだけこれはまあねちょっとあげてもいいやっていう感じで献金したって書いてある。 だからほんのちょびっとしか献金したことにはならないんですよ。たとえそれが1万円であっても10万円であっても、ね、2円と比べたら全然多いやんって思うかもしれんけど、でも献金を受ける方から見たらそれはちょびっとやんって。献金を受けるのって誰やん、献金受け取るの誰、
神様
やろ。これも大事なことなんですよ、ね、神様に捧げる俺たちは、ね、神様に捧げる。だから捧げたものはもう神様のものなんですよ、ね、これも覚えておかないけん。でそんな風にイエス様が今日教えてくれるのは、自分の全てを捧げて生きていこうやって言ってる。すごいよね、かけ鉛筆丸くなった、
うん、なんか
自分の全てを捧げていこうよ。今日なんかずっとテーマあったよね、心を尽くし精神を尽くし思いを尽くし魂を尽くしてあなたの主なる神を愛せよとかあったよね。それっていうことは心も精神も思いも力もっていうことは自分のどうですか、全部やろ、全部を捧げて生きていくんですよ、イエス様教えてくれて。でお金っていうものはじゃあ自分の一部なん、それとも自分のもんじゃないわけ、どうなのっていうことを今日言ってる。でお金を捧げるっていうことは結局それも自分の持ち物やん、そして自分が生きていくためにお金いるもんやんね。そしてお金っていうのは何のためにあるのかっていうと、どうなの、貯めるためにある、使うためにあるよお金。これ大事なことですね。たまにお金貯めるのがものすごく好きな人がいますね、貯金がどんどん増えて、おこんなにゼロが増えた、イエーイって、でしかもこんなにゼロが増えるから利子もバンバン溜まって、イエーイとか言ってものすごい嬉しい人もいます。だけどお金貯めまくっても使わんで死んでしまったらどうなる、それ
意味がない、
意味がない、意味ないです本当に、ね、全部パーパーって分かりやすいね日本語、パーっていうのはダメになるっていう意味ですね、意味がないっていうこと、パー分かりやすいですね、全部パーね、でそんな風にいくら貯めても使うことができなかったら意味がないし、しかも使い方がどうよっていうこと、何のため使う、何のため使う、ね、お金使うものだったらそれが大事なことのため使った方がいいと思うやろ、そうやろ、ね、どう思う、道に毎日こう1万円札をどんどんどん敷き詰めて歩く、どうですか、
ダメ
だ、ね、ダメ、そうなん、もっとなんかいいことの方がいいよ ね、 ね、なの で体とか時間もそうやろ、ね、ただ生きとってテレーと生きとるよりもちゃんと大事なことを決めて、このために使おう、今日この時間をこのために使おうっていう決めてするよね。同じようにお金もそうしようやって、そしてもっと言えばお金もそうやし時間もそうやし自分の体命もそうやし、全部どっから来とる、神様がくれたもんです。そうやろ、いや違う、お金は私が仕事をして一生懸命ね、あのきつい思いして稼いだんやけ、これは自分のもんやんってひょっとしたら思うかもしれんよね。自分がバイトしたんやけんとかね、自分が働いたんやけんって思う時があるかもしれん。でもその仕事だって誰がくれた、神様やね。俺たちが生きていく上で必要なものっていうのは全部作り主神様がくれたものです。聖書の中に書いてあるよね、第2コリントやったかな、第1コリントやったか4章かどっかに、私たちの持ってるものの中でもらったもんじゃないものはないですよ、ちょっと分かりにくいね、要するにもらいもんじゃないものはないでしょって、つまり反対から言うたら全部もらいもんでしょって。だからそのね、もらったものをくれた方のくれた神様のために使っていくって、これものすごいいいと思わんって、そういうこと言ってる。でしかもイエス様は全部捧げてって、いやでも全部捧げたらどうやって飯食っていくんですか、どうやって生きていったらいいんですか、そう思うかもしれない。でもね、捧げていくときにイエス様は喜んでくれる。そしておー、そこまでしてくれるんやったらもっともっと祝福してあげるよって言ってしてくれるんです。なんでか、捧げるっていうことは信じる、信頼するっていうことだから、信じてなかったら捧げません。そうやろ、みんな買い物するときオンラインアマゾンとかで買い物したことある、見たことある、すごいな。 アマゾンで買い物するときに、例えばこう何かの品物何でもいいよ、これ5000円ですって書いてあると、だから5000円払う、
欲しかったら払う、
欲しかったら払う、なんで払うの、
そのものが
もらえるって信じるからでしょ、そうでしょ、5000円払ってポチって押し、ね、注文確定ポチって押したら何日かしたら宅急便屋さんがじゃーって持ってきてくれる、で分かってる、それを信じてるから払う、ね、でイエス様もどうなんかって言ったら、イエス様は別に買い物じゃないよね、買い物じゃないけど、ないけど、でも全部くれとる、だったらそのくれたものを作り主に使ってもらうように捧げていく、自分の命と同じように捧げていくっていうのが、これ信じるよ、イエス様信じますよ、イエス様が一番いいようにしてくれるよね、絶対それ信じますよっていう気持ちから出てくるもんです。だから例えば月に何千円献金してくださいねとか言われて、ああもうしょうがねえな、もう言われたけん、もうまあじゃあやっとくかって言ってしょうがなくやるのは、これ献金じゃない、それはただの会費とか月謝と一緒です。でも献金って何なのかっていうと、イエス様を信じるよ、イエス様が一番いいことしてくれる、そしてイエス様は全部くれたやんねっていうことを嬉しくてしょうがないからイエス様にあげていくって、そういうのが献金ね。だから、BFF では献金しますっていう時間を作ってません。でもこの箱はいつも置いてあります、ね、いつも置いてあります。でイエス様もいつも一緒にいてくれるのと同じですね、イエス様そばで、お献金したか、お献金したか、おお金忘れてないか、献金してのいいかとかずっと言わないね。だから俺たちは礼拝、イエス様を礼拝して生きる、その一つの方法として、献金もするっていうことね、今日みんな覚えてもらえたら嬉しいな。そして本当に不思議なこと、でもロッキーは何回も体験したしてきたけど、献金をすると、ね、お金だけじゃない、もちろん時間と全部そうだけど、お金もこれ捧げていく、そうするとイエス様はね、本当にそれ以上にいっぱい祝福してくれます。それは必ずお金でもっと返ってくるってそういう意味じゃない、他にもっといいことがあるかもしれんし、もっとうすげえって言ってびっくりすることが起こってくる、ね、そういうふうにイエス様は絶対俺たちの命をね祝福したくてしょうがない。だから俺たちは全部を捧げていこうや、でその中にはお金も入っているんですよっていう話ね、その話で、みんなはねまだお小遣いもらってるような多分年の人も多いと思いますね。ひょっとしたらあんまりもらってないよっていう人もいるかもしれません。でもね心配ない、金額は関係ない、イエス様何を一番喜んでくれるかっていうと心、どんな気持ちでしよるんって、イエス様本当に信じきって、イエス様すごいよね、イエス様信じます、イエス様全部くれてありがとうっていう気持ちでするんであれば、たとえ1円だったとしてもイエス様はねめちゃくちゃ喜んでくれる。そしてみんなの毎日がもっとねイエス様に近くなっていくし、イエス様もっと祝福してくれると思いますね。なので、今日はねクリスチャンのまあ生活ね、一つお金も全部自分の生きてる一部ね、だからイエス様に捧げていくよっていうことを、一緒に見ていきました。はい、じゃあいいですか。じゃあ、お祈りをして一回終わりたいと思います。お祈りします。イエス様、今日もみんなと一緒にこの BFF を、通してイエス様を礼拝賛美することができてありがとうございます、時間を捧げます。そして俺たちの思いを、そして声を、体、全部捧げます。そして今日は特にイエス様が教えてくれたお金のことも、考えたいと思います、イエス様が言ってくれたように乏しい中から全部を捧げた、俺たちは本当にイエス様がいてくれなかったらもう乏しい貧しい、もうそのマックスでどうしようもないもんです。でもイエス様が、俺たちを大事に思ってくれているおかげでいっぱい、もう本当に想像できんぐらいいっぱいいろんなものをもらっていることを、今も確認しました。毎日そのことに本当にイエス様ありがとうって言いながら生きていけるように、いつもイエス様のことを思い出させてください。そしてそのイエス様に心から信頼して、ここまでよくしてくれたイエス様、これからも絶対よくしてくれる、そのことを信じながら、時間も、そしてこの体のエネルギーも、そしてまたお金の部分もイエス様に捧げていくことができるように助けてください。そしてイエス様の、ことをもっと知って、イエス様の凄さでもっと満たされて、 そしてイエス様にもっと信頼して、そして周りの人にもイエス様の凄さが伝わるような生き方ができるように助けてください。ここに集まってくれた一人一人、この新しい1週間もイエス様の祝福であふれて、そしてイエス様の光をガンガン輝かすことができるように助けてください。このお祈りを心からの感謝を込めてイエス様の名前でお祈りします。アーメン。
ありがとう。